あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
世間は今日からブラックフライデーがぼちぼちと始まっておりますが、いつの間にこうあれですか、日本人に馴染みのあるイベントになったんですか？
ないですよ、全然馴染みないですよ、未だにね。今さっき楽天のブラックフライデーのバナーを貼りましたけど、私はお仕事でね。
私は今日のお昼に貼りましたけど、
貼りましたけれども、はい、でも別にブラックフライデーのイメージはアメリカのそのセールのイメージですよね。
そうですね、はい、感謝祭プレゼントの売れ残り一層セール日っていうのがあるらしいんですけど、うんうん、まあ、日本人にはそこは関係ないけど、
ただのセールですよね。
セールです
そうそうそう、うん、いやいやいや、
楽天が今日の8時からで、木曜日の8時からで、アマゾンが明日かな、
金曜。だってブラックフライデーって言ってるんだから金曜からやんなきゃダメでしょ。なんで木曜からやってるの楽天はさ。本当こういうところが空気が読めないって言われるの
フライングスタート、
本当に。
でもね、それが終わったらすぐにあの何
スーパーセールが始まるんだよ。楽天は、
あ、そうそう、楽天はスーパーセールですし、アマゾンはサイバーマンデーですよね。
はい、
続いてるよねセール。
どんだけ出品者に苦労をかけるんだっていうね、
うん
うん、だって別に彼らがお金持つわけじゃないからね、
うん、
一切持たないですからね、
うん、
いわゆる出品者がセールのために、いや、在庫処分の分はいいよ、仕方ないからね、うん、この年末にとにかく処分しておきたいっていうのはわかるんですけど、うん、でもそうじゃないのはもうね、自腹で赤切りながら売り尽くすしかないわけですよ、
うん、もしくはこう財布の紐が緩んだお客様が勢いで買ってくれないかなってじっと待ってるってい
うね本当
はい、
まあ、モールなんてね、所詮ね、うん、百貨店と一緒ですけれども、うん、一番おいしい商売ですから、
うん、
で、まあ、百貨店はほらビルの、ね、メンテナンスとかいろいろありますからね、うん、まだマシですよ、ね、まだ実店舗はね、
うん、でも今日会社帰りにね、いつも帰りに通るショッピングモールの中でもやっぱりブラックフライデーのセールが今日からスタートしててい
やいやいや
とりあえずちょっと何かめぼしいものはあるかなって偵察してたんですが、それにこうわらわらやってきてるおじいちゃんおばあちゃんたち、
はい、
知らないでしょうブラックフライデーって思いながら
何がブラックでフライデーなんだって感じはないよね本当にね、
うん、私最初ね、なんか黒いものを黒いものセールなのかな商品の黒色だったらなんかよく売れるのかなとか、最初は本当に意味わからなくって、
まああれアマゾンが入ってきたからかな、うん、やっぱりブラックフライデー
が、ね、アメリカのね、うん、風習が来てですよね、はい、イオンも11月20日からブラックフライデーセールだそうですよ
もうよくわかんないねなんかね、
うん、
まあでも、まあ、でもほら消費者としては安くなるのはありがたいことですよ、
うん、
ただ本当にそれが安くなっているのか、ただ安く見せられているのかわからないっていうところがポイントですよね、
うん、そうです。ただ私はブラックフライデーというなんか雰囲気に気持ちが盛り上がって財布の紐が緩み、今収録始まるのを待ちながら楽天でとりあえず何かを買ってこうカートの中に今端から放り込んでましたよ
おい、じゃあもう見事載せられてるじゃないですか。
そう、しかも全然セールと関係ない品なんですけど
まあまあいいですよ、うん、消費するのはね世の中のためなん で、はい、
うん、
私めっちゃ消費してますから先月から今月にかけて、
うん、はい、
はい、
ということで今日もホットキャストスタートです。さあ前回はそのクムさんの消費の話ですね、はい、iPhone12 Pro Max 届きましたという母乳の iPhone の話をお送りしました。
まああんまりしてないよねそうよくよく考えるとね。
そう、あれからどうです？1週間使って、
うん、画面は広いなっていう前回と変わらないじゃないですかそれじゃあ、
うん、
写真もね あんまりそんな撮ってないので、
うん、 またほら外にお出かけしていってね、撮らないと。
そうなんですよ。いい天気の日にどっかにお出かけしてみたいなことが、うん、だって今コロナ広がってんじゃん。こんな状況下で行けるわけないでしょ。
そうね。そう、ちょっと昨日今日とぐぐっと。
そうなんですよ。私
広がってますしね。
引きこもりなんでね、基本的にね。うん、地元しか動かない人なんで、基本。
うん。まあでもほら、外は紅葉のね、まさに今ピークですから。
あ、そうです ね,
ね。
うん。まあ娘を学校に送ったりするときに、たまにね、ああ、こういうめっちゃ綺麗だなと思うけど、
うん、
運転中に紅葉撮れないからね。止まって撮るほどでもなかったりとかして、うん、紅葉の綺麗なところに行きたいなって思ったりはするんですけれども、ちょっと今のところ、まだその、せっかくのね、プロマックスのカメラを、うん、活用するところまでは行ってないですね。残念ながら。
今後に期待ですね。
そうですね。うん、本当にね、もったいね、宝の持ち腐、うん、れじゃねえかって。
じゃあとりあえずおいしいお肉をぜひ週末取ってください。
いや、それもね、ちょっとね、ダメなんですよ。
あ、そうなの？
私この前ね、うん、お友達からクムさんは何でも番組でさらけ出してますよね。っていう風にして偉いなって言われたんですけど、うん、まあ偉いっていうのはいろんな意味だと思うんですが、うん、ついにね、心療内科にかかったんですよ、
うん
うん、今までは内科からいわゆる軽いうつ病の薬をもらってたんですよね、うん、で効かなくなってきた、
うん、
効かなくなってきてるような気がしてた、
うん、
要は母との対応に対してね、
うん、
でこれはダメだなと思って、その結局何が怖いかって、やっぱパニックとかまで行くのが怖いんだよ本当に、
うん、
自分の中でね、そこまで行ったら治るのにすごく時間がかかるじゃないですか、
うん、
っていうのはもう周りを見ててわかるので、だからしかも再発するでしょあれって、
うん、
用心しないとっていうのもあるから、とにかく用心してるんですよ。で、今回このまま行くと壊れかねないっていうところまで自分の中で行ったので、ちょうど今母が受診しているのがこう心療内科からもらってるんですよ。心療内科の先生からそのアルツハイマーの薬とセットになったこうイライラしない薬っていうのがあるみたいなんですね。老人ってだいたいイライラしがちじゃない、
うん、
買ってきやすいとか切れやすいとか、うん、要は切れるのを抑えるのとそのアルツハイマーの対応の薬がセットになってる薬があるらしくて、
うん、
今はでそれをまあだいたいめんどくさくでもぶっちゃけめんどくさくなった患者には投与してるっぽいのね、
うん、
だってそれがないと結局その世話する人たちも大変なわけですよ、う
ん、そうね、
何かあるたびにすぐ切れちゃったりするからさ、
うん、
話にならないんだよねぶっちゃけね、うん、っていう状況になるので、でまあちょっと少しまあ本人が落ち着いてくれるとありがたいっていうところと、でも一歩間違うとこうぼーってしちゃうっていうところもあるんで、バランスは常に見ながら薬の量を調整しながらっていうのをちょうどやってもらってたんですよその先生に、
うんうんうん、
でその先生、まあ、信用できるなっていう感じだったので、じゃあ私も新刊でお願いしますって言って先日ついに見てもらったんですけれども、うん、でまあ今の状況でちょっとまあ今飲んでる薬は別に間違ってないよっていう風な話で、ただ状況が進んでいるんであれば一つ薬を増やしましょうと、まあとにかくあまり強い薬を一気にいくといいことはないので、まあその半分ぐらいでみたいな感じで、うん、1個の半分みたいな感じで、ただ効くのは1ヶ月後ですよって言われたやつを、うん、今飲み始めんでるんですよね、
うん、
でその際に全部こう健康診断されたわけですよ、
うん、
血液検査、尿検査、心電図検査を全部されて、その際に本来は心療内科に受診したはずなのに、
うん、
健康診断の結果が出ちゃったわけですよ、
うん、
血液検査尿検査の結果が、
うん、
それでまあ要は、いわゆる肝臓ですか。
あ、肝臓ですか。
はい、お酒は肝臓ですよね。
そうですね、はい、まさにそれですね、
はい、肝臓が H がついてますよと、
うん、
赤がついてますよと、
うん、
これはお酒飲んでますって言われたから
バッチリです
めっちゃ飲んでますっていう話をしてで私も飲むから分かるんですけどって言われながら、
うん、
その禁酒しろとは言いませんと、
うん、
週に2回休肝日を作りましょう、
うん、
だいぶ変わりますからそれでって言われたんで、
あ、2回だけでそんなに違うんですか。
いや、わかんないですよ。とにかく先生はその今、うん、私の狩猟を聞いた上で、うん、週に2回休肝日を設けるぐらいしかできないんじゃないかと思ったのかもしれないし、
そうか、
そうそうそうそう、
私今週に2回以上休肝日は取ってるんですよ、はい、あれ健康、私の肝臓って今思った
んですけど。いやいや、血液検査したらいいんじゃないの、出てくると思うよ、そんな血液検査高くないから。いや、怖い、うん、いや前ね、2年前した時は全然出てこなかったの、
うん、
よくよく考えたらその前って1ヶ月私禁酒してたから、
うん、
それ出ないわな、
タイミングの問題です
か。タイミングの問題だから、だからあのアル中じゃないかって自分の中で実は疑っている部分もあったんですけど、うん、よくよく考えると私酒やめれるんですよね、
うん、
だから今回もそのとりあえず収録日は飲まない、
うん、
いや今日はね、今日は特別、
うん、
ボジョレの解禁日だったからね、
うん、特別ですね、
ですけど、基本は飲まないようにしようかなと。そしたら週2回になるじゃん。
私も収録日はじゃあクムさんに合わせて飲まないようにして、はい、互いにシラフで、
あ、シラフでやりました。それ面白いのそれ面白いのか本当に
いやでも私結構最近シラフだから
飲んでた方が面白いんじゃないかそれは本当にいいのかそれで。まあでもとにかくその私は週に2回って言われたけど、まあ飲まなくていい日は飲まないようにしようか、炭酸かなんかで済ませようかなって、うん、前の時もそうだったので、
うん、
なんか飲みたいんだよ、だから何でもいいの。そう、とにかく炭酸のレモン割りかなんかとかそんなんでも全然いいんで、うん、なんかあれば何度か食事はできるので、要は口寂しさがあるんですよね、うん、もう毎日飲んでると。そうそう、だからそれさえ
お茶とはちょっと違うんですよね。そうなんだよ、そこがね。
そうそう、だからそこさえクリアすれば、
うん、
なんとかなるんでっていうのは自分の中で前回の禁酒の時に経験したので、だからまあ今回もっていうか、まあなるほど、もう無理なんだなっていうのを実感したの、うん、っていうかやっぱりね、このストレスが、まあ、実際その心療内科にかからなきゃいけないぐらいの介護ストレスを抱えている状態での酒の飲み方は異常ですよ、
うん、
その飲む量が確実に増えてたこの半年ぐらい、
うん、
で昼も飲むでしょ、
うん、
昼も飲むわけですよ、食事と一緒にね。まあ、うん、量は多くないけど一杯ぐらいだけど、でも場合によっちゃ2杯飲む時だってあるわけだよ、
うん、
でそれを昼夜ってやってりゃそれはおかしくなるわ。
そうね、
そう、数値に出てこないわけないんですよ、よくよく考えるとね、うん、
考えなくても
そうそう、もうこの年なんだからさ肝機能のね、 その能力は落ちてるくせに、うん、そのストレスを理由としてやめられなかったわけですよね、
うんうん、他にお酒以外に言われなかった食べ物、やっぱり肝臓に負担かける、ほらカロリー高い食べ物とかさ、
あ、うん、あ、まあ
運動してねとか、
運動してねは言われましたね、やっぱり、まあ、軽い運動はした方がいいですよって言われました、
うん、
はい、
フィットボクシングですよ、
うん、まあだからその辺か、とにかくさ、まあ、犬の散歩でもいいんだけど、うん、とにかく、まあ、まず酒をやめることから先かなって思ったんで私はね、うん、で酒はやめれるなっていうこう自信がついたので、はい、まあ、とにかくやめるのは良くないよ、逆に言うとね、自分の中で完全にやめることはできないんだから、 だからまあほどほどにちゃんと週 2,3、うん、回ぐらいはちゃんと休館日を設けるようにして、うん、これはなんとかできるって自信があるので、
うん、そうコントロールできるとね、
はいはいはい、
それが自信にもなります
しね。そうなんですね。だからコントロールしながら、まあ本来ね、あのうつ病の薬とお酒は良くない相性が、
うん、そうですよ、うん、
でも先生は飲むなとは言わなかったんでそれはやっぱり分かってくださってるんだなっていうのもあったんで、うん、そうそうそう、自分も飲むからっていうことを言われてたのでね、飲みすけはやっぱ分かるじゃないですか、やめろって言ったって絶対無理なんだから、
う
ん、
そうね、
ね、そうっていうのもあるから、そのまあ、特にね秋冬は お酒の美味しいシーズンじゃないですか。まあただ日本酒は私もうやめたんですよ今。
あ、そうなんだ。
ちょっと前からね日本酒とビールをやめたの。
うーん、
お店でしか飲まないと思って、お店行かないじゃん今、
うん、
だから飲むことがないんですよ。
なるほど。
そう、お店ではビールも飲むし、その日本酒も飲むんだけど、家ではやめようと思って、だから買わなくしたんですよ。だから糖が高いものは飲まないようにしようと思って。
じゃあ醸造酒はあとワインだけ、は
い、そうそう、ワインも白はちょっと入ってるんですよね、うんうん、でも赤は大丈夫だから今赤メインで飲んでる感じ。
うーん、
はい、今そんな感じ。
参考になります。
そうだから、まあとにかくね、健康になりたいわけではないんだけれども、次に行った時に多分そのまま同じぐらいの数値が出ちゃうと、じゃあ薬飲みますかみたいな話になるわけじゃん。
うん、
ね、ちょっと嫌だなと思って、
うん、
やっぱ少しは数値を下げたい、
うん
うん、まあ無理をしないレベルで数値を下げたいっていう感じだよね、
うんうん、
無理をしたらそれは、ま、続けられないじゃん、
うん、
だから例えば完全禁酒とかしてもうずっとそれで飲まなくて済むんならいいけど、うん、絶対それは無理なわけでしょ、
うん、
だったら美味しいお酒が飲める体に戻したいという感じで今考えてます、
うん、はい、
はい、全然関係ない話ですよでもまあそんな状況ですよ今、
うん、
はい、iPhone どころじゃ、そう、iPhone どころじゃなかったっていうね、そういう話ですね。
はい。
でもなんか、ね、こう、なんか誰かの参考になるんじゃないのって思って話して
るんだ。私もちょっと、私はね、やっぱり肝臓は気になるところなんで。そうそうそう。
結構ね、私ね、うん、VTuber とかほら、自分、まあ Vlog 的な感じのをやる人たちってさ、結局、顔出しでやるじゃない、
うん、
それに比べればまだ全然マシなのかなと思ってて、
ん、
結構自分のさらけ出してますけど、いろいろ、
うん、そう、わかりますよ、はい、私もそんな感じだから、声だけだからと思って、
そう、
ね、
まあ、顔出しすることはあってもね、
けど、
うんうん、顔出しすることもあっても基本そこまでそのね、ここで言ったことがそのいろんな人に知れ渡って大変なこと、ご近所で大変なことになるみたいなことはないですからね基本ね。
そうね、
そう、うん、まあ、ご近所リスナーはいたりとかしますけどまあそんなにねひどい話はやってないよね、
うんうん、
みんなね、そうそう、経験しかねないことを、うん、言ってることが多いと思うので、
そう
です
、うん、そう、クムさんがさっき運動もって言われたじゃないですか、
はい、
あれですよ、私とうとうリングフィット
アドベンチャー
を手に入れまして、はい、ちょっとまだこういろいろバタバタしてたりしてたので、今週末の3連休からスタートするつもりなんですが、あれってヨガマットいる？
あれはわからないです。だって俺そこまでスタートしていけてないです。
今どの辺なの？
いやだから全然してないって言ってるじゃないですか最初の多分1時間ぐらいしかしてないですよ私。
ほう、
意外とこれ力いるなみたいな、そんな感じ
そうなんだ。
だってあれ力いるでしょ、あれこう すごい、引っ張るのも大変だし。
まだ開封してないんで。
あれね、引っ張るのも大変だしね、うん、引っ張ってくださいって、いや、これ引っ張れないよ、これ、っていうぐらいに、あの丸いやつ、ありますよ、力。
へぇ、そうなんだ。
そう。みんな頑張ってるみたいだから頑張ってください、うん、私は頑張らないよ本当に、
うん、いやもうずっとねあの電気屋さんのそういう、うん、あのスイッチコーナーにね、はい、一番最初にリングフィットアドベンチャー見たのはそこなんですよ、うんうん、でその時セールであのその電気屋さんのセールで安くなってたんですよ、はい、定価より。でその時にクムさん買ったらクムさんの感想を聞いてから買おうって見送ってそこからコロナですよ。
はい、私はその日に買ったからね。もうね、うん、発売日に売ってるのを見てか、見て、ああ話題のやつだな、うん、買おうぐらいの感じで買っただけなんで、うん、しかもしてないっていうね、全然ね。
ね、
1時間やってやめたっていうね。
だからずっと気になって気になってちょこちょこちょこちょこ電気屋さんまたないかなないかなって見てなかった。でそれで先週あったって先週今週か、はい、うん、あったって買ったんですよ。
やっとなんかねスイッチも店頭に並んでる時があるって聞きますからね。
うん、緊急入荷っていうので、はい、やったぞ私は手に入れたぞって思って帰ってみあのアマゾンとかチェックしたら、
はい、
売ってるじゃないですか。
ああ、そろそろ在庫が出てきたんですね。
ね、あのちょうど今、まあ、
クリスマスに向けてみたいなのもあるしね、はい、うん、
なので気になってた方は今が、
はい、
チャンスです。私と一緒にこれから始めましょう
あら結構ハードだよ本当に
って聞く。すごいなんかリサーチして
て、だってあれ筋肉向けだもん。どちらかって言ったら、うん、痩せるっていうよりも筋肉つけるやつですよ、完全に、
うん、いやもちろん筋肉つけたくてですよ、うん、
ボディービルダーにはなれなくてもね
うーん、はい
はい、ということで、ま、あのプロマックスは、ね、あの、
はい、
プロマックスに戻しますけど、はい、プロマックスは別にあの確かに速くなってるし画面も広くなってるんでいいですまあ個人的にはねすごく馴染む、馴染んでる感じがする。
うんうん
うん、新しいのに変えたというよりも馴染んでるなこいつって感じ、はい、
はい、
これが欲しかったんじゃねえかっていう 今までね、今までの中でね、
うん、それはもう本当買ってよかった、ね、
だから満足度は非常に高いです。
うーん
って感じかな。
はい、
はい、
というので今日はもう一つのお買い物の話を
聞こうと思ってまして、やっと届いたんですよ。あの同時期に、はい、あの注文し同じ日に注文しましたけど届くのが少し遅れたという、
は
い、
これはアップルのホームポッドミニですね、
はい、同時期に発売になり、まあ同じ時にこう発表になったあの、うん、
スマートスピーカー、
スマートスピーカー、はい、届きました、
うん、どうですか。
これね難しい、
スマートスピーカーコレクションの中で、
そうそうそう、私はね今ね全部持ってますからね。いや LINE は持ってないですよ、うん、今あるのか知らないけど、はい、LINE はね、
うん、あのクマのやつね、
はいはい、あとりあえずね、まあ今多分シェア的に一番大きいアレクサと、
うん、
まあアレクサエコーシリーズですね、アマゾンのね、
うん、
とあの Google のシリー、今なんか名前変わったんだよね、
なんだっけな、
名前変わったんだよ、
うん、
ね、ネストじゃねえ、なんか名前変わったんですよね。
へ
ー、 Google のシリーズとでやっとついに Apple のスピーカー、 Apple のスピーカーって今まで高いのが1台しかなかったんですよ、
うん、
3万ぐらいするやつが、でそれが、
ね、
3万はねさすがにねまず考えられないなって思ってて、まあスピーカーとしては別に3万はありなんだと思うんですけど、こう別にね一つステレオでもない、ステレオなのかな、俺とりあえず本体1台だけで3万っていうスピーカーを買うかって言ったらやっぱりちょっと悩んじゃうよね、
うん、
なんか勢いが必要でしょ、
うん、
アプローチを買うぐらいの勢いが必要でしょ、
うん、
でアプローチはもうすごくいいっていうのを納得してるんで、今使ってるこうしあの6、6めっちゃ良かったんで、
うん、
非常に満足してるんですけど、 なのでその勢いで買ったって言えば買ったんですけど、これがまた微妙なものなんですよね本当にね、
うん、
単純にスピーカーとして見たら悪くないですよ、
うん、
1万1000円ぐらいで買えるこのぐらいのサイズのスピーカーとしては良くなってます。
ほう、
まあ評判もいろんなところでレビュー上がってますけど、音はいいっていうのに対してはみんな大体言ってるみたいなんで、うん、よかったら2台買ってステレオにしてくださいっていう評価もまあまあわかるなっていうぐらいに音はいいです、
うん、
であと各部屋に置きたいっていうのもまあわかる、
うん、
そのぐらいまあちっちゃい割には結構いい音でなりますね、
うん、
だからスピーカーとして単純に考えると iPhone と連動して使うようなスピーカーとして考えるとありかな、
うん、
あと Apple Music を契約してる、
ええ
っていう
連動してしっかり楽しめる感じですね。そうそうそう
そ
う、
でもそれが Spotify じゃダメですよ今のところ、
うんうん、
多分ね。だからこういうアップルで全部揃えてる人向けのスピーカーとしてはまあこれを選ばない理由はないのかなっていう気はするかな、
うん、
スピーカーとしての満足度は下手したらソニーの2万5000円ぐらいするステレオスピーカーよりも満足度は高いですね、
うん、
私が持ってるやつで比べると。
はい、
ただバッテリー内蔵じゃないんですよね。
うん、
なのでコンセントがいる。
エコーシリーズと一緒ですね。
そうですそうです。だからミニスピーカーってまあ言ってしまえば単純に2種類あって、バッテリー内蔵型と内蔵じゃないって、もうこの2つに分けられると思うんですよ、
うんうんうん、
でバッテリー内蔵型はまあ充電さえしておけばその数時間からまあ数時間ですよね、数時間はこう、うん、Bluetooth なりなんなりで、まあ、Wi-Fi の場合もあるけどもで再生できるわけだよね、
うん、
だから外で聞いたりとか台所でポーンとこう上、うちは台所に常にソニーのスピーカーが置いてあるんですけど、うん、料理するときとかにずっと聞いたりとかできる、うん、すごく便利に使ってるんですよ、
うん、
でまあまあステレオでもないけれどもいい音で鳴ってくれてて非常に満足しているミニスピーカーがあるんですけれども、うん、でそれが便利だったんでソニーのワイヤレススピーカー実は3台私持ってるんですね。
すごいね。
うん、まあポイントでもらったのもあるんですけれども1台はね、うん、でそれ以外は自分でちゃんと買ってるんだけれども、そのステレオタイプの2万5000円ぐらいするタイプのスピーカーよりも1万1000円のこ今回買ったスピーカーの方が音はいいです。
うーん、
音はいい感じがする、ステレオじゃないけどね、うんうん、でもワイヤレスじゃないですよ、
うん、
コードレスなんですね。あ、コード好きなんですよ。持ち歩き
とかはちょっとできなく
て、できないです、
ね、固定で使う感じです。
だからどこかの部屋に固定しておくっていうタイプの使い方なんで、
うん、
そこをどう思うかですよね、
うん、
持ち運びできるメリット、まあ、これにバッテリーがついててコンセント外して使えるんだったらもっと良かったのになっては思います正直。
うーん、
まあ多少でもいいから 2時間ぐらいのバッテリーでもいいからついてると、こうちょっとしたその料理の1時間ぐらいとかでもいいわけじゃん、はっきり言ってさ、作るそのぐらい使えるだけでもなんかやっぱり活用範囲が広がったかなっていう気は。
きっとキッチン用にも買えってことなんですよ。
うん、多分ね。っていうか多分この電源がつながってるからこそ出るパワーみたいなものもあるんだろうと思うのね、うん、音的にね、
うん
うん、いうのもあるので、正直こうまた難しいものが出たなと思ってますね、
うん、
買ったことは満足してるんですけど、
うん、
そのスピーカーとしてしか使えないなっていう感じかな、
うんうんうん、
いやまあ iPhone 持ってる方だったらわかると思いますけど、どれぐらいその Siri が賢いかっていうのはね、
まあ、Siri は Siri だから
そうそうそう、問い合わせをかけると分かると思いますから、
うんうん、でもあの Siri ってやっぱりこうほっこりするじゃないですか。アレクサと話するよりかは Siri の方が私は癒し度は高いかな
って。ああ、うちの娘も同じこと言ってましたね。まあでもアレクサ分からないからね、彼女はね、
うん、
でもね、週間天気予報を聞いた場合ちゃんとアレクサ教えてくれるんですよね、音で、
うん、
声で、
うん、
でしかも画面にも出る、まあモニター付きだからね、
うん、
でも Siri の方は iPhone に週間天気予報送ってくるんですよ。あの、私スピーカーに聞いてるんですよ。
それちょっととぼけたところが可愛いって思うようにな
る。いやいやいやいやいやいやいやいやいや、声で声で教えろよ、週間天気予報よっていう。
でもアレクサ声で教えてくれるけど結構外れるよ。私そこがね、あのアレクサのちょっと残念なとこなんですよね。
まあそれはほら、あの要は使っているね会社によるので、うん、天気予報、ね、うん、情報を提供者によるから、まあそんな感じですかね、うん、あの、うん、難しいです。あのスピーカーとしては悪くない、スピーカーとしては100点、うん、100点でいいと思いますよ、
うんうんうん、
スマートスピーカーとして考えると、うん、50点ぐらいかな。下手したら30点かもしんないな。
あの、もし、一番最初に他を知らず、
うん、
その、ホームポットミニ、うん、にを買った場合は、
満足度がもう少し上がるかもしれないです。はい。で、他を知ってると、ちょっとやっぱり、その、ぶっちゃけた話、アマゾンのそのエコーショー5とかだったら、
うん、
2つ合わせて1万円ぐらいで下手したら買える時があるじゃないですか、
うん、そうね。
でこれ何台もあった方が便利なんだよ、ぶっちゃけね、
うん、
各部屋にあるとかの方が便利なんですよ、これって、うん、こういうのって
なんかちょっと休みで数買えると、
そうそうそう、
ありがたいし、もうそれが生活の中にね、
うん、溶け込んでいくんですよね、
手放せない
な、ね、そうで、やっぱモニターはついてた方がいいなって改めて今回思いました。やっぱり
そうなの？
うん、
うーん、
そのなんか感情を表すみたいな、こう光がふわふわしてるだけ。
光るの？
光るんですよ、上がね、上が光るんだけど、
か
わいいね、なんとなくこうモヤモヤして光ってるだけじゃ天気予報はわからないんですよ。ちゃんとこう出てくんないとね、ってことはやっぱモニターがついてる方が便利だなと思うわけ。
でもこれからモニター付きなんか出るんだろうか。
いや出ないと思いますよ、だってそれは iPhone で見りゃいいとか iPad で見りゃいいっていう扱いなんじゃないですか。
なるほど、
ね、Apple の中ではね、
うんうんうん、
そう。ただそれがうまく機能しているかって言われたら、そのね、今言ったみたいに週間天気予報を聞いたときに、あ、いきなりその読み上げもせずに iPhone に送ってくることが果たして正しい、こっちが望んでいることなのかっていうことになるわけですよ、
うんうんうん、
手が離せないからスピーカーに聞いてんじゃないの。
そうね、まさにそう、
うん、っていうような、そういう齟齬があるのが今のまだこう問題点なんじゃないのかなって。これがこなれる、
うんうん、
いずれがこなれていくんだろうと思うんですけど、そのこなれる速度が利用者が多い方が当然こなれていくんじゃないのかなと、
うん、
当然まあ iPhone の利用者はめっちゃ多いわけですけれども、スマートスピーカーとしての利用者は、まあだから Siri の利用者は別に画像でもいいわけじゃん、画面でもいいわけじゃん、
うん、
スマートスピーカーとしての利用者が増えないとこれは改善していかないんじゃないのかなって思うし、うん、ついでに言うと、まあよく言われるスマートスピーカーを使って電気をつけてどうのこうのみたいな、こうホームをこう家をね、
うん、
モニターしたりとかこういろいろあるじゃないですか、
うん、
そういう用途に使うホームキット的な機能ももちろんついてるんですけれども、これがまたね対応しているのが少ないんですよ、異常に少ないんですよね。
うーん、
まあもともとその ミニが出るまで3万のしかなかったわけですよ。3万5千以上ぐらいするやつしか、う
ん、それはユーザー少なかったら、
そうユーザー少なかったら対応してる機種めっちゃ少ないですよ、
うん、
だから売ってなかったわけ、リモコンとかそういうのが、
うんうん、
あんまりゼロではないですよ、あんまり売ってなかった。
じゃあまだまだこれからってとこなんですかね。
そうだからそれもできますよと言われても、日本でじゃあ使えるものが一体どれだけあるんですかっていうことなわけですよ、
うん、
だってアレクサに対応してるのめっちゃあるからね今ね、
うんうん、
それだけ出てるわけですよ。だから安くて使えるやつがゴロゴロ普通にアマゾンに売ってるわけですよね、
うん、
でそれに比べてじゃあアップルストアに売ってるその対応機種ってじゃあ何があるんですかって見てみたら、えっていう感じぐらいに何もないですよ、
うん、
まあないわけじゃないよ、あるけど、えこんな高いのしかないのとかそんな感じですから、
うん、
だからそういう部分で期待して買うと損する。アメリカの方はまあもう少しあるっぽいんだけど、その日本に入ってきて日本のそのまあ例えば通信とかだったらちゃんと許諾得なきゃいけないじゃん、
うんうん、
でああいうのを通してみたいなものっていうのは非常に少ないと思っていいと思います、
うん、
だから今使えるのはスピーカーとしてしか使えないぐらいの気持ちで買えば悪くはないです、
うん、でそのお値段か
がまあ1万1000ぐらいですよね。
なるほど、
うん、まあ、うん、だから悩みどころですよ。私はスピーカーとしては満足してるので、
うん、
損はしたとは思ってないけれども、
うん、
そのスマートスピーカーとしては期待外れだなと思ってます。それはやっぱりこれ何台もね買ってきたからなおさら思うけど、
うん
うん、NHK ニュースすら聞けないスマートスピーカーはダメなんじゃないのかなと思いますよ。
うーん、
だって普通にあのね朝からアレクサ NHK ニュースを流してっていうだけでちゃんと流してくれますからね、うん、
ね、
それ聞きながらこう NHK からお伝えします、あこんな感じでね教えてアレクサ停止、うん、ちゃんと NHK からお届けしてくれるわけですよ、
うん、
そういうぐらいでいいんですよ。もう そんな感じでローテーションに組み込んでる感じなわけよね、こう朝をね、
うん、
そこがねちょっとねやっぱりねまだまだ足りないんじゃないのかなっていう感じはアップルさんに対しては思いますね。はい
はい、
っていう
シリ頑張れ
もうシリ頑張れですよ本当にね、うん、頑張ればまあ変わるかもしれないよねっていう感じはありますけど、まあ今この辺って本気出さないといけないところだと思うんで頑張るんじゃない、いろいろと。ただ連携が必要だよね、本体だアップルだけではできることじゃないので。
そうね、そうサプライとかで、
まあもちろん機械はサプライだし、うん、そのメディアだったらメディアをタダでずっと使うのかどうなのか、アップルが金を払うのかみたいにいろんな問題も出てくるでしょうし、
うん、
その辺をうまくやってなんとかこう使い物になるような状態になってくれると嬉しいなとは思うけど、まあ単純にスピーカーとしては悪くはないです、
うん、
はい、それだけは言えるので、あのスピーカー用途だけが目的で買うんだったらぜひおすすめします。まあ、
はい、
めっちゃくちゃ高くはないからね、はっきり言えばさ、
うん、
1万ぐらいで買えるスピーカーなんで、その意外とサイズ感といい、
うん、
その iPhone から曲がこのままスピーカーの上にポンと置くだけで再生が続いたりとか、そういう面白い機能がついてたりとかするんで、
うん、
こう iPhone 持ってる人には悪くはないスピーカーではあると。ただとにかくスマートスピーカーを期待はするなっていうところですね今のところはね、
うん、
はい、
はい、ということで今日はクムさんのなんだろう、はい、スピーカーの話でした、う
ん、はい、めっちゃ持ってる、まあ、めっちゃじゃないですね、一応何台も持ってる感覚の中で言ったら、うん、そう、
でもそうやって比較を聞くと分かりやすいですね。
特にねスマートスピーカーほら好きな人が一部ね、うん、いる わけじゃん我々みたいにさ、まあ実際買ってきてるからね、そう、うん、高いのは買ってないけど安いのは買ってきてるから、でその中で実感として分かったのは今のところやっぱアマゾン一択だなっていう感じですよ、うん、本当に。
じゃあね、今週末来週頭のサイバーマンデ
ー、はい
はい、
で
買い時ですから、ね、
そう。でもほら新しいエコーシリーズのニューモデルはモニターなしじゃない。
あ、そうだったっけ。
そう、モニターなしが
いい。チェックしなかった。
そう、丸い、まさにね、同じ逆丸みたいな感じのやつが出てるんですよ。だから音はいいのかもしれないけれど、そのうちにはないからね、スピーカーのみのエコーシリーズは。だからどうなんだろうな。
そうなんだっけ。
そうそうそう、うちには全部モニター付きしかないんですよ。ただ欲しいかって言われると、もうモニター付きになれちゃったらモニター付きしかいらないなって思う。
あ、私はモニターないのとあるのと一つずつなんですけど、うん、なくても全然
まあ
なんかいいですよ。
そうね、今使ってる感じから言えば、うん、そのラジコを聞いたりとか、その音楽を聞いたりとか、
うん、
だけだったら、ニュース聞いたり天気予報聞いたりとかタイマーセットしたりとか、そのぐらいだったら、うん、確かにスピーカーだけでもいいかなっていう感じはありますよね、う
ん、
音がよ、
画面が見たい話題を振るときっていうのはもうなんか机のそばって決めてると、
うん、
私はその画面付きのところの前でその話を振るっていうのに決めてると、全然それはそれで使い分けてきていいなって思ってます。
はい、まあいろいろです。まあ皆さんもね、あの意外と楽しいので、あのスマートスピーカーお安い時にでもいいから買って試してみるといいですよ。まず最初に入るのはとにかくエコーシリーズから入ると、あのこれが今のスタンダードだなっていう感じで実感できると思います、
うん、はい、はい、ということで、ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
ボジョレの話一切しなかったね、本当にね、美味しかったです、うん、今回ね、
うん、
今回はちゃんとね、今回カルディで買いました、はい、
ほうほうほう、
カルディの、ボジョレでしたね、はい、今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、ツーギーさん、テル兄さん、アガタさん、ナッカンさん、イケちゃんさん、イタちゃんさん、ニワッチさん、アンニャさん、ダイさん、長通りさん、デロリンマンさん、画伯さん、チッチのチャイさん、佐野ヨイヨイさん、フランさん、紫のサルスベリさん、スズメイロさん、キートンマサさん、クラスタスキャンさん、オーメ財団さん、ホコラ2号さん、ヤイッチーさん、ウルストさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週。さよなら。
さよなら。